中全部種にしよう。
種ラジ。
一週間お疲れ様でした。
お聞きいただいた皆さんありがとうございました。
週に一度の句読点暮らしと放送を振り返る種メガネです。まだ聞いてない方は作品みたいに使ってみてください。まずは暮らしの一週間から、あなたもご自身の一週間を思い出しながら聞いてみてくださいということで、3月ももうそろそろ終わる時期ということで、まあ外にね出たい季節ですよ。そろそろ
外に出たい。なんか暑いよね。うん、
こう暑いんですか？
じんわり汗をかくというか。
あ、そうなんだ。
え、そんなことない？
僕ね、外に出ようかな、いや、やめとこうかを繰り返して1週間だったんですよ、今週。
ほうほう。あ、うちの中でもちょっと暖かくないですか？
そうですね。暖房をつけなくても、全然暮らせるなっていう状況になってる日は多かったかもしれないですね。
そうか。なんかほら、寒い時期の感覚で言うと、うん、ちょっとこう、気膨れしたりだとか、うんうんうん、ちょっとこう、運動量多めみたいになっちゃうから、
うん、
なんかこう、今までの活動量レベルだと、ちょっと汗が滲むな、みたいな。
ああ、ね、
シャツ変えたくなっちゃうな、みたいな。午前午後で変えちゃうな、みたいな、うんうんうん。なんかそういう感じも、春の訪れの一つとしては私は感じたりしますけどね。
まあ僕はとにかく眠かったってのが大きかったですけどね。
ああ、春眠暁を覚えず。はいはい。
あ、それがまさしくそういうことなんですか？
え、そういうことじゃないの？違うの
か？春は眠くなるよねっていうのを春眠暁を覚えずっていう難しい言葉を使って言ってるってことなんですか、あれは。
そうね、かっこつけてるのかな。
なるほどなるほど。じゃあ俺も言おう。だから暁を覚えずなんだよね。暁覚えない。そういうことです。春眠暁を覚える、この暮らしの一週間でございます。ポンさんどうですか？
僕はそうですね、なんか今週はなんか電話が結構かかってきて
怖い怖い怖い。何どういうこと？
いや、なんかさ、まあちょっとこれ恥ずかしいですけど、これ自分の感覚で喋ると本当ホリエモン見たくなっちゃうけど、
うんうん、
もうさ、電話なんかほとんどかけたこともかかってきたこともないわけ。この最近
なんで、うん。そこまではまだホリエモンになってないですよ。大丈夫ですよ。かかってこないよね。
だからさ、電話かかってきてびっくりさ、逃げちゃってさ、うん、布団の中ジュッと押し込んで。
ホリエモン逃げないかな。
ホリエモンあれでしょ、ツイッターにふざけんなっつって。俺の時間を返せって怒るっていう。
そうそうそう、電話かけてくんじゃねえって。
そう。俺は撤退戦だね、本当に。いやーもう。
え、何電話ですか？例えば、具体的なあれは言わなくていいですけど。
それ、いや、まあまあ、交換庁からのね。
わお！
電話。別に取り立てとかじゃないんですけど、健康診断行った方がいいよ、みたいな、そういうやつなんだけど、なんかたまたまこう機種変かなんかで、その登録名が出ないみたいな状況があったから、誰かなみたいなのもあってさ、もう。
確かに。
知らない番号はもう怖くて。
検索とかします？僕よくしますよ、検索して。
いや、ああ、この番号だ。そうね。うん。まあ、明らかにちょっと変だなって番号を検索すると、なんか何、これは要注意ですって言って、あ、要注意なんだってよく見てみると、何、東京都なんとかかんとかみたいな、あ、俺が悪かった、みたいなのがすぐわかるんですけど、うんうんうん、まあでも時々あるよね、本当になんか謎の電話みたいなやつ、ね、
うん、
まあでもシンプルに電話が怖いっていう、なんか精神状況になってて、いやだから僕、うんうん、電話に出れるっていうか、まともに電話対応できるようになったら結構、大人になってからなので。
え、社会人1年目とかでしません？電話の練習。
いやいや、だから社会人1年目はめちゃくちゃ苦労したよ。
ああ、わかります。そうですね。僕もそこで結構鍛えられた感じですね。めっちゃ電話取って。
だから本当、チーンって言う前に取るやつね。
そう。僕スリーコールでしたけど、チーンでしたよ。
っていう。コールがチッチッってこう、コールの半分ぐらいのところで取るみたいな。
激しい会社にいらっしゃったんですね、ポンさんね、実は、ね。
だって、そのライバルがいるからさ。ライバルよりも早く取るみたいな。
マジか。
だけど、あんまり全部取ると、今度は逆にそれはそれでまたさ、嫌な感じだから、時々譲るみたいな。うん、そういうことすら覚えましたけど。
向こう的にも多分、ワンコールのそのワンコールしないところで取られても困ると思うんですけどね。実際問題。 心の準備できてないと思いますからね。
まあそういう人もおるかもしれんの。まあでもそれしょうがない、我が社がそうだったわけだし。ででもね、今もうさ、こんな電話だって、あのスマホなんかさ、ワンコールで出たくてもさ、そのあわわわわってなんてさ、あのお手玉みたいにこうわわわわってこうスマホやるじゃん。だからあの時間を考えると、うんうん、やっぱりそうね、スリーコールぐらいは欲しいとこだよね。
うん、だと思うんですよ本来は。
まあはい、いいです、僕のくだらない話
は。競争してんじゃねえよって向こうは思ってると思いますけどね、多分ね。
ね、皆さんの電話機にはね、今週何件お電話があったでしょうか。
まあ電話に電話っつってね、ということで続いて番組の突っ込みを添えていく番組の一週間でございます。まずは週の初めの雑談コーナー種枕ということで、今回は男性らしさ女性らしさに迷うマジェンダーの話、ウミウシの話ね、全自動そば湯でロボの話などなどしてまいりました。続きまして種助です。今回は映画みなり夜明け前の歌、あとは、まあ、男はつらいよ、おかえりトラさんとかね、放送してますよっていう話もしました。あと、東アジアうなぎ学会ね、ポンさん注目のイベントの紹介などもしてみました。続きまして、週刊ドラマ語りです。今回は、その女ジルバをきっかけに、まあ、高齢化社会におけるね、高齢者が活躍するドラマ、高齢者が主役のドラマみたいなものを考えてみました。続けまして、イベント辻散歩、今回はポンさんが3つの展示イベント、まあ、展示会かに行ってきた話ですね。2011-2023陸福島東京、あと東京空襲資料展、あと試みるもの確かに行ってきた話をしてみました。続きまして30分読書、今回は漫画家の世界を描いた漫画スペシャルということで、狭い世界のアイデンティティ、漫画に編集って必要ですか、バラは修羅場で生まれる、あとポンさんの方から3分読書、敏腕編集インコさんを紹介してもらいました。最後、丁寧な雑談調達ですね。今回は春ということで、まあ、卒業ってどういうか、卒業の感覚についていろいろと雑談をしてみましたが、1週間を振り返ってポンさんツッコミどころつけたしなどいかがでしょうか。
そうですね、1301回目、この女ジルバーをきっかけにしたこう週刊ドラマ語りですけども、
はいはい、
いやなんかこう、自分はテレビに出てるその役者さんの年齢でドラマとか選んでいるんだろうかってことをちょっとなんか終わった後で思いましたね。
うんうんうんうんうん。
まあほら、やっぱこうテレビ局はさ、なんていうかこう旬というか、まあ今っぽい人っていうのを選ぶ傾向にあって、だからそういう意味で言うと、あれこの人今まだ出てんだみたいな人は大体テレビ東京出てるとかさ言い方悪いですけど、なんかそういう風な、まあ今は最近はねそういうことで減ってはきてるけど、なんていうイメージもあったりしましたけど、なんかどうなんだろうなとか思ってね。でも確かに月9とかで古めな人ね、角野卓造とかさ、あんま出ないよなとか、なんかそう
は。でもヒーロー出てましたね、それはね、角野さんね。
そう、そうだよね。もうほら、なんかちょっとスパイス的な入れ方よね。うん、メインで松たか子とラブシーンするわけじゃないじゃん。
まあ、なくはないけど。うん、
なくはないけどね、うん。うん。っていう、なんか、そういうことも、まあね、草笛光子さんがジルバ出てたんですけど。ね、全然魅力的よね、ほんとね。
そうね。
うん。っていうことと、あと自分が65になったら何が見たいかっていうことをちょっと考えた回でしたかね。
そうっすね。なんか僕はその出てる人たち、熟年の俳優の皆さんがどういう役を選んで演じてみたいのかなーってこう聞いてみてもいいのかもしれないなと思ってて、そのなんて言うんだろう、結構若い世代の人たちはいろんな役柄とかを振られると思うんですよね。いろんなパターンと、その作品によっていろいろな、役柄を演じることができるけど、どんどんどんどん熟年になっていくにつれて、やっぱりある程度その枠というか、まあ、高齢者役とか、まあ、この前もね、それに対するそのなんか年代考えずにいろいろ配役してみればいいんじゃないかみたいな話がありましたけど、実際問題その演じる側の人たちが若い役とかを演じたいのかとか、 突飛な役を演じたいのか、それとも普通にそのね、いわゆる高齢者という枠の役をやりたいのかっていうのをなんか聞いてみてもいいかもしれないなっていうのはちょっと思いましたね。それを、こう配役すればいいって話ではないんだけれども、なんか一回ヒアリングしてみるって実は大事なことなのかもしれないなってちょっと思いました。
うん、聞かれてる人ってどれぐらいいんだろうね。
そうっすよね。なんかあんまりだから多分若い俳優さんとかにも聞かないと思うんですよ。どんな役に実態って、まあインタビューとかでは聞いたりするけど、それが反映されることって少ないけど、若い人たちはやっぱりいろいろと振られるけど、熟年になるほどね、その幅って狭まっているから、あえて熟年さんにこそ聞く意味はあるような気はしますけどね。
うん、なるほどね、うん。はい。
僕の方ではイベント辻散歩ですか。こちらも3個の、展示会に行ってきての共通するところみたいな話、記憶を未来に伝えるってどういうことだろうねって話だったんですけど、これなんか野良大学だなって思いましたね。懐かしい野良大学。僕はすごく昔からあのポンさんの企画の中でも好きな方の野良大学、もう今や最近埋もれてしまいましたけど、なんか一つこうなんていうんだろう、ルートというかね、記憶学でもいいですし、なんかそういう道筋をつけるとなんか後にも残されるものになってくるのかなと思ったので、また野良大学をぜひ復活してほしいなとちょっと思いましたね。
そうですね。なんかこうね、まあ今回たまたまですけど、本当にこれ1日で見たんですよ。1日でこのルートを本当に巡ってて、もうヘトヘトにべちょべちょになっちゃったんですよ。だってもうこの日ね、その何、写真展、田代さんの写真展行った時には、はい、うん、もうね、暴風で、
あら、そうだ
し、もう傘がね、3回ぐらいひっくり返ってるんですよ。
天気予報調べないタイプだ、ポンさん。
いや、そういう問題じゃなくて、もこの日にしか行けないとかあるじゃないですか。
ああ、はいはい。
だからそれさ、まあ、大変だったんですけど、なんか、どうなんだろうね、こう、1日で見ちゃうと、混乱する人もいるじゃん。
うんうんうんうん。
映画ね、1日2本見ると、ちょっと、あんまり良くないって人もいるみたいに。イベントとか展示とかを複数見ちゃうのはどうかなという気も、まあしなくもないんですけど、まあ今回はたまたまそういう意味では、なんかこう、一緒に見ることで、関係のない、まあ割と関係あったんだけど、関係のない展示がこう繋がっていくっていうか、あ、そうか、うんうん、あれ、ね、例えばその、戦争の展示見たら本当に古いものがあるから、これ日記とかさ、手紙とか残ってるからさ、それじゃコロナの時に、そういうもの残ってても面白いよなとか、ね、なんかそういうふうなことを思ったりもしたので、うんうん、なんかそういう、関係のないものをつなぐというふうなことは、ね、こう、歩いて散歩できるという意味では、うん、まあ、野良大的な面もあるのかなと思ったりもしましたかね。うん、はい、ありがとうございます。
うん、他どうでしょう、ポンさん、振り返り。
漫画家の世界を描いた漫画。
うん、
30分読書ですけども。いやね、結構いろいろ調べたんです。この終わった、聞き終わった後に。うん、そしたら、やっぱ重版出退も漫画だよね。漫画編集部だし。その漫画家になろうとしている、その、スタートというところでは、青い炎。
うん、
そうですね。大学の中で、まあね、まさに庵野監督とかも出てくるような世界ですけど、
岡田斗司も出てきますよね。
まあ、ね、漫画家になっていく、その中の葛藤みたいなこととか、まああとはベタなバクマン、僕バクマン1ミリも読んでないんですけど、
うん、あ、そうなんですか。
面白いですよ。まあ、うん、でもいっぱいね、こう漫画家になる漫画っていうのがあるなと思って、で結構ね、うん、注目、あとカクカクシカジカってこう東村さん。
まあそうですね。事前ですからね。
うん。なんかその、まあもちろんね、本人だからっていうのはあるんでしょうけど、漫画家をテーマにする漫画っていうのは面白いものが多いなというふうに改めて思ったので、まあそういうこと興味ある人はね、ちょっと聞いてもらえたら面白いのかなと思いますね。
うん。 僕そう、特にバラは修羅場で生まれるの表現がそうだったんですけど、漫画家さんが描く他の漫画家さんのキャラクター、この作品で言うと三内静先生とか倉持房子先生とか、そういう人たちのその漫画の中での顔立ちとかキャラクターが、その漫画家さん自身が描いているキャラクターに似せることができるっていう表現が、あ、これなんか漫画ならではだなってすげえ思いました。ドラマとかではできないだろうし、アニメとかでもなかなか難しい、その漫画ならではの動きみたいなのがあったりするから、そこら辺で表現ができるのって結構面白いし、これはだから漫画家ものを漫画家について描いた漫画ならではだなと思って、ちょっと興味深いなと思いましたね。こういうのをちょっとピックアップしてみると、なんか面白いリストになりそうだなとかちょっと思って、青い炎とかでもちょっとやってたんじゃないかな、そういうこと。
そう、なんかあれだよね、アニメとかが結構不自由になってきてるんだよね。みんなこう、4K 対応の背景描き込みのみたいな、そういうこうがっつり描くみたいな世界になっちゃったから、もうもはや個人技で許されてるのが漫画だけみたいな、漫画だけはね、その世界の人たちが描けば許される漫画家の自由っていうのもあるから、その辺の違いもあるのかなと思いますけどね。
ありがとうございます。あとは超絶かな、なんか気づけばこう、そうか、終わるんだなーって番組とかも結構あったりしたので、その卒業とかもう終了とかね、そういうもののってこう、なんて言うんだろう、数年後経った時に、ああこういう番組あったなーって思い出す手段ってなかなかなかったりするから、そういう意味でなんかアーカイブ性というかね、その時代時代で良かったものとかをちゃんと記録しておくことって実は大事だし、このラジオでもね、なんか小さいながらもそういうことの一助になっていければいいんじゃないかなと思うこともちょっとあったりしたので、特にアーカイブみたいなものはこれからも意識していきたいなと思いました。
なんかね、こうテレビ番組ってさ、検索性が弱いコンテンツじゃん、なんだか。その本当にハードディスク検索はできるけどさ、その録画する機械では、そのインターネット上でテレビでこう喋ったみたいなこと検索するのってすごい難しくて、でなんかね、本当に売り出しで、このキムタクが着てた服は何みたいな、そういう情報をさ、わざわざ出すときは出るけど、それ以外は本当によくわかんなくて、で終わった後とかもさ、めちゃくちゃこうやってたのってぐらい情報が消えていくじゃない。でこれ本当になんかこうやりようあるような気がするんだけど、なんかね、消えてくじゃん、本当になかったかのように、でもこれがまあ魅力だっていう人もいると思うんだよね。ラジオとかも喋ってそれで終わりみたいな、全部文字起こしされると嫌だみたいな、そのすごく背反するなと思いつつも、なんかね、ただこう見てる側としてはちょっとそういうものにね、アクセスしたいなという気持ちもあったりして。だこれね、ちょっと思ったのはね、やっぱね、青春っていう要素。この、卒業式。だから卒業と、やっぱこう番組資料がやっぱ違うのは、この青春要素がどれぐらいこう、大事にできるかだと僕は思っているので、なんかこう、なんつうの？淡い未来への憧れと、今を失いたくないというこのアンビバレンスみたいなのが、やっぱ卒業じゃん。あれ、おかしいな。あの頃のことはそれなりに良かったんじゃないの？オレンジさん。
そうなんですかね。そうか。
一言みたいにすぐ言う。ということでね、本編ぜひ聞いていただきたいと思いますけど。
津田さん、津田さんのやつ今の。
ちなみに東急ハンズ池袋店も9月には閉店するというのが決まったみたいですね。いやいやいや、はい。なんか、ちょっと。塩らしい気持ちになりました、
ありがとうございます。タネラジはポッドキャストや Spotify などでほぼ毎日配信しております。音声でこぼれた情報はテキストで補足もしております。気が向いたらお好きなサービスでの登録フォローをお願いします。またあなたが気になっているタネの話、番組の感想もお待ちしております。公式サイトのお便りフォームから送ってみてください。それではタネラジ、今週の一曲オレンジの方から参ります。クルリで I love you ですね。はい、 なんかいきなりこうやれそうで無理そうな仕事ばっかり、やれそうで無理そうなやつらばっかりっていうなんか歌詞から始まる。でやっぱまたクルディは独特、岸田さんは独特だなって、なでもなんとなくわかるな、そうだよねって、やれそうで無理そうな仕事多いよねとか、うん、なんかわかるんだけど、なんかそのこうそういったわかるわかるの言葉の羅列かと思ったら、次のこう言葉はなんかちょっと飛んで、なんかいろんなところにあっちゃこっちゃ行って、あっという間にその言葉の波に飲み込まれる感覚ってのは、やっぱ岸田茂さんならでは、ボーカルのね、で作詞作曲してる岸田さんならではの文学だなと思って、それはまた楽しい詩の世界だし、音楽も懐かしい感じの、あの時のくるりだと思ってたら結構あれって思うような展開に持ってかれてっていう、なんかその曲の中で驚きと、そのなんか快楽の波にこう、うん、溺れさせてくれるような感覚っていうのは、やっぱクルリならではな、なと思ったので、すごく楽しい句も乗れる曲でした。ただまあメンバーのね、うん、ファンファンさんという方が今回の曲かな、うん、今回のアルバムで、ご卒業という、まあ、このね春の卒業というタイミング時期でもありますが、はい、ご卒業とのことですが、うん、まあ、残念ではありますけど、またいつか、なんかね、お子さんが生まれたばっかりで、育児というタイミングもあるということなので、またいつかライブ などで、サポートメンバーなどで戻ってくるんじゃないかなと思ったりもします。こういうね、なんか、ポジティブな卒業みたいなのは、やっぱりいいなと、ちょっと思ったりもしました。ということで、うん、くるりで、I love you でございます。種メガネ、これで以上でございます。今週もありがとうございました。お相手はオレンジと、
たまにはあいつに電話でもしてみようかな、そんな風に思う春です。ポンでした。
種ラジ、また。